エピローグ。一夜明けてエルメデの市街には平穏な日常が戻りつつあった。昨日突発的に発生した騒乱が嘘であったかのように新しい一日が始まっていく。そこにはエルメデが昔から守り続けてきた一つの変わることのない日常の姿があった。
以上となります。
労働組合第三課。内情を知らない者が迷い込んだとしても、単なる事務的なオフィスにしか見えないであろうフロアのさらに奥にあるヨルテの机の前に立ち、ニコルはソーランに関する報告を淡々と済ませた。
うむ、よくやったな。
ヨルテは上機嫌でニコルをねぎらう。それもそうだ。あのままビルドの思うままにさせていれば、アーキテクトの正規軍が出向く羽目になっていたかもしれない。その一歩手前で事態を沈静化できたのは、労働組合第三課のまさに面目躍如と言えた。
で、そこにいる彼女は？
ヨルテが平然とした風を装って、笑みを浮かべたままニコルに問いかけた。
レシカです。今件で苦戦したことへの反省から、彼女を助手とする許可を得るためにお連れしました。
ほう、君が助手をかね。珍しいこともあるものだな。
驚きを隠さず、彼女の容姿をヨルテは礼を失しない程度に観察する。視線の意味を理解しつつ、苦笑しながらニコルは応じた。
彼女が特に希望したものですから。
頬を膨らませたレシカがニコルの足を踏みつけると、彼は一瞬言葉を途切れさせた。
大丈夫です。彼女には諜報活動の知識は十分にあります。それに男にとっては彼女自身が爆弾のようなものですから。
そんなニコルの自虐とも取れる言葉にヨルテはいたずらっぽい笑顔を浮かべてみせた。
何かあったのかね。
ご想像にお任せいたします。
ニコルが隙のない調子で即座に応じると、ヨルテは総合を崩して笑い声を上げた。よろしくお願いします。レシカがぎこちない様子でヨルテに挨拶をする。そんな彼女をニコルは柔らかい笑顔を浮かべて眺めていた。
ホーム、二人ともよろしく頼むぞ。
例のごとくそっけなくも取れる風にヨルテが応じると、二人は一礼して彼の前を辞した。ニコルとレシカが第三課のフロアを出ていくのを、ヨルテは微笑みながらしばらくの間手を止めてじっと見つめていた。労働者たちは眠い目をこすりながら、それでも日々の務めを全うするべく生産のための地区に続々と集まってきていた。顔見知りの何人かが気さくに声をかけてくると、ニコルも笑顔で応じてみせる。まるで昨日の出来事など存在しなかったと言わんばかりの表情で。後にエルメデの一日革命として記録されることになる事件。それは見据えで終わったのだった。首謀者のビルドはアーキテクトたちの会議の結果、国外への追放処分という恩情含みのものとなった。実際には銀行から得た情報など捏造、虚偽であり、彼自身の私利私欲のために大衆を扇動したのだという触れ書きがエルメデの町全体に掲示されていたのが、彼の行為に対する処罰と言えただろうか。ビルドがアーキテクトやエルメデ全体に向けていたであろう怒りや憎しみ、やるせない感情の深さを思わないわけではなかった。だがニコルは それ以上気にするのはやめにして前へと足を進めるのだった。知らなくてもいいことだってこの世界にはいくらでもあるのだから。一日の労働の始まりを告げる勇壮なリズムの歌が今日もまたエルメデの街中に響き渡る。いつもと変わらない日常、その愛すべき日々を守ることができたのだという実感にニコルはようやく心から安堵していた。岩壁によって外洋から隔てられた内湾の国土、海の美しいこの国を安全に統治すべく労働者たちの視界の外をアーキテクトたちを乗せた高架列車が統治区へ向けて走っていく。少なくとも今はその列車を憎しみのこもった目で見つめる者はいなかった。今までとは違うことだってある。隣にレシカがいる。彼女がこちらを見て微笑んでくれている。その身に余る幸せをかみしめながらニコルはエルメデの海から吹き寄せてくる新鮮な潮風を心地よく感じていた。